Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori no you ni kokoro ga jiyu datta.あの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第254回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。今日も黒柳徹子さんの窓際のトットちゃんをお届けします。どうぞお楽しみに。鏡に向かう
この番組は、基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばた
い。今日は智香さんと2人でお届けします。智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。さて、この夏も猛暑が続いて暑かったですね。
本当暑かったですね。
もう溶けそうだっていう言葉がよく、出ましたけど、人間が溶けちゃうっていう、
体温より高いって言われてましたもんね。
そうですよね。暑すぎるのもう ね本当に
どうなるんでしょう ね
想像できない暑さでした。それでも皆さん暑かったですけど、私が思うのに、就職活動中の学生さん、スーツ着てね、
頑張ってます ね
もう学業もせなあかんし、インターンシップにとね、インターンシップか、忙しかったと、もう忙しく、今も忙しいですね。
そうですよ。
でも暑いなんてね、言ってられないんじゃないかって思うんですけど、ちょっと娘も何年か前に就活生だったんですけどね、それ見てて思ったんですけど、就活生って企業研究だけじゃなくて、自己分析っていうのもなんかしっかりしないといけないなっていうのが、
まさに息子が今それなので。
そうなんですか。
大変ですよね。
真っ只中、
真っ只中
ね。なんかすごいいっぱい、いろいろ何でしたっけ、なんとかシート、
そうエントリーシートね。
そうそれにもねなんかいっぱい一生懸命娘も書いてました。
で聞かれますね、いろいろどうだったって。
やっぱり
聞かれました。
聞かれました。
どうだったかなって言いながら、
そうねなかなか自分を振り返るのも難しいのに
ですよね、ちょっと今の時代の子じゃなくてよかったと思います。私
思いますね。それでまあその自己分析なんですけど、ともかさんは自己分析したことありますか？は
い、そうですね、あえて時間取ってはしてないですね。
そうなんですか。でもともかさん割と自分はこんな感じって分かってありますもんね。
そうですね、でもねなんとなく日々、客観的に自分のことを見てませんか、直子さん。
私はなんか必死、毎日が必死
一生懸命
あんまりそう冷静じゃないのかも。
私、逆に結構俯瞰して見てますね。
いいなあ、それ だからいつも落ち着いた感じで。
いやとんでもございません。
いやいや冷静ですよね、いつもね。
そうですかね。
私は結構、慌てるタイプなんですけど。
そうなんですか。
そう、もうこの放送中も結構慌ててます、
全然感じない、
ありがとうございます。それ見えてなくてよかった。
私、みんなそうしてると思いました。
いやなかなか、
そうかな、子供の頃から結構自分のこと見ませんか？なんか人と交流してるときに、例えば他人の言動とか、行動とか見てね、自分と置き換えて見てるというか、自分だったらこうだなとか、
いやそれこそまさに自己分析ですよね。
してます。価値観違うな、そういう発想かとか、結構これ癖というか、思考の癖ですかね。
そうですね。いや羨ましい。
してないんですか、逆に。
してない。
素直ですね。
素直というか意外とだからもしかしたら自分中心なのかもしれません ね、自分の考えがこうだからみんなもこうだろうって思っちゃうのかもしれない。
私思わないという、思わないにしてますね。
大人。
いややっぱ違うじゃないですか、みんな世代によっても。
そう、だからいつもそのなんていうか優しいっていうか、私は結構なんでなんとか心の中で思って
るんですか感じたことない、
なんでな、なんでそんな風に思うんとか思っちゃうけど、そうじゃない、その考えもありだなっていう風にともかさんは
言うし、多分本人に言ってると思います、どうしてそう思うのとか。
それは嬉しい
かも。子供とかにも、結構癖ですかね。でみたいな感じで。
その聞く姿勢って大事ですよね。
多分知りたいからですね。そう思うんだとか。
でもそういう自分を考えるその思考の癖をね、客観的に見るっていうのもね。
そうしないと凝り固まるじゃないですか。だんだん自分のね、考えが正しいって、それちょっとやっぱ危険ですよね。
そうですよね。
心の中で思ってる分にはいいですけど、ね、態度とかね、言動に出すとやっぱりちょっと
それはちょっと衝突がね、
人間関係でなので、でもやっぱりその方が楽しいですよね。
そうですね、でもその方が人間どう言ったらいいんだ、こういう関係が豊かにもなるし、考え方も豊かにもなるし、すごいいいことを聞きました。
よかったです、
ありがとうございます。そうか、そうすると自分の思っていることと外の考えていることと違ってもあの
いいんです、人と違ってみんない、
そう金子みすずさんのように
思うと楽じゃないですか、自分も。
そうですね、本当ですね。そっか、ちょっと私も考え方についてちょっともうちょっと見直してみますありがとうございます。ということで今日もですね、朗読の方に行くんですけれども、黒柳徹子さんの窓際のトットちゃんで
です、ね、
先ほど申し上げました、で今までね、3回ですか、朗読を、お届けしたんですけど、いよいよ今回でこの作品のご紹介最後に
寂しい、
しましょうかということで、今日はトットちゃんのね、その中でも、個性が光る内容のお話を選びました、まず私からはスパイ、続いてともかさんは題名は
本当はいい子なんだよ、
それを朗読してくださいますね、ありがとうございます。それでは、黒柳徹子さんの窓際のトットちゃんよりお願いします。窓際のトットちゃんよりスパイ、黒柳徹子。このところトットちゃんは 自分が大きくなったら何になろうかということを考えるようになっていた。もっと小さい頃はちんどん屋さんとかバレリーナと思っていたし、初めて巴に来た日には駅で電車の切符を売る人もいいと思った。でも今はもう少し女らしく、何か変わっていることを仕事にする人になりたいと考えていた。看護婦さんもいいなとトットちゃんは思いついた。でもとすぐにトットちゃんは思い出した。この前病院にいる兵隊さんをお見舞いに行った時、看護婦さんは注射なんかしてあげてたじゃない。あれはちょっと難しそうだ。そうかと言って何がいいかな。言いかけて突然トットちゃんは嬉しさでいっぱいになった。なんだ、ちゃんとなるもの前に決めてたんだ。それからトットちゃんはタイちゃんのそばに行った。ちょうどタイちゃんは教室でアルコールランプに火をつけたところだった。トットちゃんは得意そうに言った。私スパイになろうと思うんだ。タイちゃんはアルコールランプの炎から目をトットちゃんに向けると、じっとトットちゃんの顔を見た。それから少し考えるように目を窓の外にやり、それからトットちゃんの方に向き直ると、響きのある利口そうな声で、そしてトットちゃんに分かりやすいようにゆっくりと言った。スパイになるにはね、頭が良くなくちゃなれないんだよ。それにいろんな国の言葉だってできなくちゃなれないし。そこまで言うとタイちゃんはちょっと息をついた。そして目をそらさずにはっきりとトットちゃんを見ていった。第一、女のスパイは顔がきれいじゃなくちゃなれないんだよ。トットちゃんはだんだん目をタイちゃんから床に落とし、顔も少しうつむくような形になった。それからタイちゃんは少し間を置き、今度はトットちゃんから目をそらして小さな声で考えながら言った。それにおしゃべりの子はスパイにはなれないんじゃないかな。トットちゃんはびっくりした。それはスパイになることを反対されたからじゃなかった。タイちゃんの言うことがすべて正しいからだった。すべてが思い当たることだった。トットちゃんはどこをとってもスパイになれる才能はないと自分でもよくわかった。タイちゃんが意地悪で言ってるんじゃないことはもちろんだった。スパイは諦めるよりしかなかった。やっぱり相談してよかった。それにしてもとトットちゃんは心の中で考えた。すごい、タイちゃんは私と同じ年なのにこんなにいろんなことがよくわかっているなんて。もしタイちゃんがトットちゃんに、僕物理学者になろうと思うんだけどなんて言ったら、一体どんなことを言ってあげられるだろうか。アルコールランプにマッチで上手に火がつけられるものなれると思うわ。でもこれじゃちょっと子供っぽいかな。英語でキツネはフォックスで靴はシューズって知ってるんだもの、なれるんじゃないの。これでも十分じゃなさそうだ。でもタイちゃんならいずれにしても利口な人のする仕事に向いているとトットちゃんは思った。だからトットちゃんは黙ってフラスコの泡を見つめているタイちゃんに優しく言った。ありがとう、スパイはやめる。でもタイちゃんはきっと偉い人になるわ。タイちゃんは口の中で何かもぞもぞ言うと、頭をかきながら開いた本の中に頭をうずめてしまった。スパイもダメなら何になったらいいのかな。 トットちゃんはタイちゃんと並んでアルコールランプの炎を見つめながら考えていた。
本当はいい子なんだよ。校長先生はトットちゃんを見かけるといつも言った。君は本当はいい子なんだよ。そのたびにトットちゃんはにっこりして飛び跳ねながら答えた。そうです、私はいい子です。そして自分でもいい子だと思っていた。確かにトットちゃんはいい子のところもたくさんあった。みんなに親切だったし、特に肉体的なハンディキャップがあるためによその学校の子にいじめられたりする友達のためには他の学校の生徒にむしゃぶりついていって自分が泣かされてもそういう子の力になろうとしたし、怪我をした動物を見つけると必死で看病もした。でも同時に珍しいものや興味のあることを見つけた時にはその自分の好奇心を満たすために先生たちがびっくりするような事件をいくつも起こしていた。例えばお掃除の当番の時、電車の教室の床の蓋を開けて、それはモーターの点検用の上げ蓋だったんだけど、それを目ざとく見つけて持ち上げて、ゴミを捨てていざ閉めようとしたらもう閉まらないので大騒ぎになったり、またある日は誰かから牛肉は大きな肉の塊が天井からぶら下がっていると聞くと、朝から一番高い鉄棒に片手だけでぶら下がっていつまでもそのままでいる。女の先生がどうしたのと聞くと、私は今日牛肉と叫び途端に落ちてうっと言ったまま一日中声が出なくなったり、お昼休み学校の裏をぶらぶら歩いていて道に新聞紙が広げて置いてあるのでとても嬉しくなって遠くから弾みをつけてすごい勢いで走ってきて、その新聞紙に飛び乗ったら、それは清掃の人がトイレの汲み取り口をどかして匂うといけないので乗せてやっただけだから、そのまま汲み取り口にズボッと胸まで使ってしまったり、そんな風に自分自身が痛い目に遭うこともしょっちゅうだった。でも校長先生はそういう事件が起きた時に絶対にパパやママを呼び出すことはなかった。他の生徒でも同じことだった。いつもそれは校長先生と生徒との間で解決した。初めて学校に来た日にトットちゃんの話を4時間も聞いてくれたように、校長先生は事件を起こしたどの生徒の話も聞いてくれた。その上言い訳だって聞いてくれた。そして本当にその子のしたことが悪いとき、そしてその子が自分で悪いと納得したとき、謝りなさいと言った。でもおそらくトットちゃんに関しては苦情や心配の声が生徒の父兄や他の先生たちから校長先生の耳に届いているに違いなかった。だから校長先生はトットちゃんに機会あるごとに、君は本当はいい子なんだよと言った。その言葉をもしよく気をつけて大人が聞けば、この本当はにとても大きな意味があるのに気がついたはずだった。いい子じゃないと君は人に思われているところがいろいろあるけど、君の本当の性格は悪くなくていいところがあって、 校長先生にはそれがよく分かっているんだよ。校長の小林先生はこうトットちゃんに伝えたかったに違いなかった。残念だけどトットちゃんがこの本当の意味が分かったのは何十年も経ってからのことだった。でも本当の意味は分からなくてもトットちゃんの心の中に私はいい子なんだという自信をつけてくれたのは事実だった。だっていつも何かをやるときこの先生の言葉を思い出していたんだから。ただやった後であれ?と思うことは時々あったんだけど、そしてトットちゃんの一生を決定したのかもしれないくらい大切なこの言葉をトットちゃんが友恵にいる間中小林先生は言い続けてくれたのだった。トットちゃん、君は本当はいい子なんだよ。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
トットちゃんをお届けしました。ともかさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日とってもいい話だったんですけど、
はい、
作品を読んで何か感じたことはありますか？
そうですね、うん、私がやっぱ一番に思ったのは、うん、この校長の小林先生って、う
ん、はい、
本当に羨ましい存在だなと思いました。
羨ましい、なるほど、
うん
うん、
小さい、
なかなか、
うん、
そうですよ、いないですよね。
そういない、
うんうん、
小さい頃にね、はい、自分のことをこんなにね肯定してくれる大人がいるってね、
うん、
素晴らしくないですか？
素晴らしい、
羨ましい。それも、
ね、校長先生ですよ。
そうですよ、
ね、親とかね身近な人が言うんじゃなくって、
うんうん、全てが OK なんですよ、何をしても。
そうですね、
うん、
こんな言われたことないな。
ない、もう昭和初期ですよね。
そうです、あ、そう、当時のね教育の感じからすると珍しい、すごく珍しいこと。
私たちの昭和の時代もやっぱりできない、うん、できてないことを言われる教育じゃないですか。
そう、 そうですよね、うん、そう、できてないことに注目される
いうふうに教育を受けたので、うんうん、やっぱりどこか、うん、この肯定感、自己肯定感、うん、高くはないので、うん、やっぱりいいことがいっぱいあっても一つ悪いことを指摘されるとそっちに気になるじゃないですか。
そうですね、そっちの方に重きを置いてそっちを直さなきゃ直さなきゃって、
そうですそうです、
いい方を伸ばそうじゃなくてね、
うん、
もうこちらの小林先生は逆、
そうですよ。だからトットちゃん、すっごく大きな影響を受けたんじゃないですか、ね、ご両親もそうだったと思うんですけど、うんうんうん、今の徹子さんがあるのは、はい、絶対この小林先生ですよ
ね。そう思います、うん、私もちょっと調べてみました。
素晴らしい、はい、ありがとう。
小林先生っていうのは、はい、友恵学園を作った方なんですけれども、うん、この友恵学園がね昭和の初期作って、
はい、
まずすごくユニークで、何から言おう、あ、まず友恵学園から言おう、
聞きたい。
友恵学園はそのリトミックっていうのをご存知ですか？
知ってます。子どもの世代ですよね、我が子の、
うん、そうそう、なんか、
ね、習いに行ったり
いう、なんかそういう言葉もあったんだけど、私
関わらない、歌ったり踊ったりですよね、
言
ってました。
ああ
親子のリトミックとか、
あ、素晴らしい。なんかよく公民館とかでもね、うん、やってたり。
昭和にあるんですか？平成だと思ってました。
違うんですよ、なんかと、ね、フランスの、あ、スイスだ、スイスの人が考案して、で小林先生がヨーロッパに留学されて、
なるほどね、
でその そうパリでこのパリでダルクローズさんっていう人が考案したんですけど、うん、その人に直に教わって、で日本へ持って帰ったと。
あら、ハイカラですね。
そうですね、ハイカラ。
その言葉風に言うと、
もう本当まさにそれ当時はハイカラな教育してたってことですよね、うん、でも今もねもちろんリトミックっていうのは続いてて、あの重要な幼児教育の手法として広く取り入れられているとかいうかっこいいことが書いてありましたけれども、であのまあちょっと小林先生のお話に行きますと、小林先生はね、そのやっぱり友香さんがおっしゃったようにいいところを伸ばそうということで、あの子供をね中心にした教育に重きを置いてらっしゃって、ちょっとそのおこと言葉を残されている言葉を読むと、どんな子も生まれた時にはいい性質を持っている、それが大きくなる間にいろいろな周りの環境とか大人たちの影響でスポイルダメにされてしまう、だから早くこのいい性質を見つけてそれを伸ばして個性のある人間にしていこう、あともう一つありまして、子供を先生の計画にはめるな、自然の中に放り出しておけ、先生の計画よりも子供の夢の方がずっと大きい、っていう風に言ってらっしゃるんですね。 で、まあ、でもそれ子ども中心っていうのは自己中心的に子どもが好き勝手にするっていうわけじゃなくて、子どもが主体的に学べるような教育をしようという概念を持ってらっしゃった。
素晴らしい、主体的ですか、ね、
はい、
やっぱ日本の教育ってね、やっぱ受け身じゃないですか、
うん、そうそうそうそう、だからなんかね、巴学園でもそれを実践されてたみたいで、例えばこのタイちゃんはずっとフラスコに理科の実験ずっとやってたとか、あの
ですよね、
でね、あのさっきの、ともかさんのでも、うんうん、あのなんだっけ、勢いよく新聞紙がところに走っていっちゃうっても
鉄棒にぶら下がるとかね、
いいっていうね、うん、そういうのをされてたっていう、
子供らしいですね、
そうですよね、うん、本当にすごくいい教、なんかもう羨ましいようなね、
ですね、
教育されてましたけれどもね、
その子の持ってる個性を伸ばすってことですね、はいはい、あ、そうですね、いいところ
をうまくまとめてくださいました、そうです、
とんでもございません、
ね、個性ってすごく難しいですけれども、いいところが伸びるとそれはすごい才能が花開いて、
強みですもんね、できないことを頑張るより、強みを伸ばす方がいいですもん ね、
うん、そうですよね、そういうなんか羨ましい日々を過ごしたトットちゃんの今日は巴学園での日々のお話を、
ありがとうございます、直子さん素晴らしかった、はい、調べてくれたのありがとうございます、
ありがとうございます、
花束を胸に I'm flying I'm flying。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー、はい、今日は、うん、トットちゃんのお話また読ませていただいたんですけど、はい、あの私が読んだね、うん、あのスパイのショーで、はい、あの登場したタイちゃんっていう子なんですけど、うん、
はい、
山内タイジさんっていうおっしゃって、
はい、
あのその後ね、あの巴からまた今度は大学に行ったりして、はい、アメリカに渡って、ね、有名な、ね、あの物理学者さんとして活躍されたそうです。
すごい、
あの今も健在でいらっしゃると思うんですけれども、うんうん、で、ちょっとねお話で残ってるのが、
はい、
黒柳徹子さんも山内さんも、うん、巴学園で見守られて過ごしたからこそ、うん、今の自分たちがあるって思ってらっしゃったそう、らっしゃるそうです。
本当そうですよね、
ね、そうですね、うん、あの友香さんが読んでくださった本当はいい子なんだとね、うん、あの徹子さん自身がおっしゃってますけれども、ね、本当になんか幸せ、戦争もありましたけれども、いい学校ですね、
幸せですよ ね、小林先生と出会えたことが、ね、
本当ですよね、うん、さといういい余韻を残しながら、はい、ですが次回はトットちゃんから離れまして新しい本を、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。